お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
主な項目です。今年もオーストラリアは世界中の多くの国より一足早く新年を迎えました。賃金泥棒が犯罪とみなされることとなりました。そしてスポーツ、テニス元世界ランキング1位のレイトン・ヒューイット選手は、アレックス・デミノー選手はオーストラリアオープンで有力選手になるとコメントしました。1月3日金曜日、週刊ニュースラップです。今年も大勢の人々がオーストラリア一の規模を誇るシドニーの花火とともに新年を迎えました。また秩序を守りながらお祝いを楽しむ人々の姿は高く評価されました。年末恒例のシドニーの大晦日の花火、今年は100万人以上の人々がシドニーハーバー周辺に詰めかけました。オーストラリアは世界で最も早く新年を迎えた国の一つです。一番早く年が明けた国と一番最後に明けた国の差は26時間になります。世界的にも有名なシドニーの新年の花火を生まれて初めて見たという男性の声です。
It was incredible. Great way to start the year. Great way to end it.
素晴らしかったです。新しい年を迎える、そして去りゆく年を見送るにはぴったりです。美しい、正直世界一の花火だと思います。今年最も早くオーストラリアで生まれた赤ちゃんはシドニー東部ランドウィックのプリンスオブウェールズホスピタルで、年が明けて数秒後に生まれた男の子でした。赤ちゃんのお母さん、シスカープリアンティシムさんによりますと、大晦日の夜、ダーリングハーバーに向かう身支度をしていたところ、急に陣痛が始まり、旦那さんに救急車を呼んでもらったとのことです。シムさんは、周りの人々からこのホリデーシーズンの出産を期待されていたと話します。周りのみんなが、お正月じゃない?と言っていたんです。その前はみんなクリスマスだと思っていました。でもクリスマスが終わると、いやいや、これは年明けすぐ、きっと花火と同時に病院に行くよって、その通りの結果となりました。シムさんでした。賃金泥棒は犯罪とみなされることになりました。今年から賃金の故意的な過少支払いは犯罪とみなされ、個人では罰金または懲役10年もしくは両方が課せられます。法人に課せられる罰金は最大で数百万ドルとなります。連邦政府のフロントベンチャージェイソン・クレア教育相は、法律に背く雇用主には刑罰が与えられると説明します。年明け1日から賃金泥棒は違法となります。犯罪行為とみなされます。懲役10年か800万ドルの罰金が課せられます。これは大切なことです。意図的に従業員に過少支払いをしている企業、従業員から盗むような行為をしている会社、これは犯罪行為ですから罪を補う必要があります。クレア教育省でした。ニュースを続けます。自身の任期中に情報機関が海外の政府へのスパイ行為を行った疑惑がかけられているジョン・ハワード前連邦首相は、オーストラリアの情報機関は 国益のために活動していると信じていたと発言しました。オーストラリア国立公文書館は2004年当時連邦首相だったハワード氏とその閣僚たちによって決められた重大な事項を記した240件以上にわたる文書を公開しました。オーストラリアの情報機関はティモール海条約の交渉が行われていた2004年に東ティモールの閣議室で盗聴を行った疑惑がかけられています。この条約は海底の石油資源から得た収益を二国間でどのように分けるか定めるものでした。ハワード氏はオーストラリアの情報機関を信じていたとコメントしました。前にも言いましたがもう一度繰り返します。私は我が国の情報機関を誇りに思っています。常に国益を優先して行動していると信じています。確認したいのですが、国益のためであれば、そのような行動があったということでしょうか。繰り返しになりますが、私はいつも彼らが国益を優先していると信じていました。ハワード前首相でした。アメリカの元大統領ジミー・カーター氏の国葬が1月9日、首都ワシントンで開かれます。アメリカの第39代大統領を務めたカーター氏は、近年ではメラノーマの肝臓及び脳への移転など健康が悪化状態にありました。年末の29日、100歳で他界しました。アメリカの大統領経験者としては史上最高齢です。カーター氏の遺体は今月7日ワシントンに運ばれた後、国葬に向けてワシントン大聖堂に運ばれます。当日はカーター氏と長きにわたり友情を育んだジョー・バイデン大統領が追悼の辞を述べます。
What I find extraordinary about Jimmy Carter though is that millions of people all around the world
私が最もジミー・カーター氏は並外れていると感じていることは、実際にカーター氏に会ったことのない世界中の何百万人もの人々が友を亡くしたと感じていることです。これは彼がいつも口だけでなく行動で示していたことの表れです。彼は国内だけでなく世界中で病気を撲滅させるために力を注ぎました。また世界中で平和を築き、人権や国民の権利の推進に取り組み、平等な選挙を促進してきました。ホームレスの人々のための住居だって自らの手で建てたほどです。バイデン大統領でした。カーター氏の遺族には3人の娘と息子、さらには11名の孫と14名のひ孫がいます。ニュースを続けます。元旦に繁華街に車が突っ込み14名の死者が出たアメリカニューオーリンズでは、事件後初めて現場となったバーボンストリートが開かれました。この事件をめぐっては FBI 連邦捜査局が捜査の結果、単独犯による行動だったと結論付けています。アンカーク・パトリックニューオーリンズ警察本部長は、このような事件が繰り返されないために最善を尽くしているとコメントしました。大きなトラックを導入しました。バーボンストリートに立ち寄ると黄色いバリケードが目に入るかと思います。これをサイドウォークに並べてテロ行為を遅らせることで防止につなげます。さらには大勢の警察を導入し見回りを行います。カーク・パトリック、ニューオーリンズ警察本部長でした。続いてスポーツ。テニス元世界ランキング1位のレイトン・ヒューイット選手は、 アレックス・デミノー選手はオーストラリアオープンで有力な選手になるとコメントしました。オーストラリア人としてヒューイット選手以降初のオーストラリアオープンファイナリストを目指すデミノー選手、イギリスのユナイテッドカップではイギリスに対し2対1で勝利を収めていますが、現在はまだ準々決勝に及ばない成績です。デミノー選手はやっと本調子が出てきたと語ります。去年は怪我からの回復に苦戦しました。痛みのない状態で今日のスピードに戻るまでとても時間がかかってしまいました。すがすがしい気持ちです。やっと昔のレベルに戻れたと感じて鳥肌が立ちました。デミノー選手でした。以上、1月3日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。